本日与えられている聖書の箇所は、使徒行伝三章一節から十六節であります。教会備え付けの口語訳聖書では、184ページ。また新改訳聖書では、212ページとなっております。私は口語訳聖書をお読みいたします。使徒行伝三章一節から十六節をお読みいたします。さて、ペテロとヨハネとが午後三時の祈りの時に宮に上がろうとしていると、生まれながらの足の利かない男が抱えられてきた。この男は、宮詣に来る人々に施しを請うため、毎日美しの門と呼ばれる宮の門のところに置かれていたものである。彼はペテロとヨハネとが宮に入って行こうとしているのを見て、施しを請うた。ペテロとヨハネとは、彼をじっと見て、私たちを見なさい、と言った。彼は何かもらえるのだろうと期待して、二人に注目していると、ペテロが言った。金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。ナザレ人、イエス・キリストの名によって歩きなさい。こう言って、彼の右手を取って起こしてやると、足とくるぶしとが立ちどころに強くなって、踊り上がって立ち、歩き出した。そして歩き回ったり、踊ったりして、神を賛美しながら、彼らと共に宮に入っていった。民衆は皆、彼が歩き回り、また神を賛美しているのを見、これが宮の美しの門のそばに座って、施しを請うていたものであると知り、彼の身に起こったことについて驚き怪しんだ。彼がなおもペテロとヨハネとにつきまとっているとき、人々は皆ひどく驚いて、ソロモンの牢と呼ばれる中牢にいた彼らのところに駆け集まってきた。ペテロはこれを見て人々に向かっていった。イスラエルの人たちよ、なぜこのことを不思議に思うのか。また私たちが自分の力や信心であの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめているのか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、私たちの先祖の神は、そのしもべ、イエスに栄光を賜ったのであるが、あなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが許すことに決めていたのに、それを彼の面前で拒んだ。あなた方は、この聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を許すように要求し、命の君を殺してしまった。しかし神は、このイエスを死人の中から蘇らせた。私たちは、そのことの証人である。そして、イエスの名が、それを信じる信仰のゆえに、あなた方の今見て知っているこの人を強くしたのであり、イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前でこの通り完全に癒したのである。アメン。本日はこの聖書箇所より、私にあるものをあげようというタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
先ほどアナウンスがありましたけれども、今日は父の日ですね。本当に神様が与えてくださったお父さんという存在に本当に感謝したいと思います。そしてイエス、神様ご自身が私たちのお父さんであることを本当に感謝したいと思います。まあこれも人によって違うでしょうし、また男性と女性によっても違うのかもしれませんが、 母に対する思いと父に対する思いというのはやっぱり違うなって思いますね。私たち母から生まれた、まあこれは男性も女性もみんなそうなんですが、母から生まれた存在ですから、母の方が、もっと近いというか、自分を養い育ててくれた存在だなっていうふうに思うわけでありますが、男同士であると特にそうなんですが、父というのは、もっとちょっと距離があってですね、ちょっと場合によってはライバル意識があったりするかなというふうに、母親をめぐるですね、勝ち目のないライバルと言ったらいいんでしょうかね。そういう気持ちになったことも、まあそういうことを感じることもありますね。また、私たちは父、まあ父だけではない父の世代と言ったらいいかもしれません。この父と言われる父を含むその時代の人々から、本当に多くのものを受け継いできた。私も父のことを、いやもう本当に今もおかげさまで、東京で健在にしておるのでありますが、父のことを思い出すとですね、大阪の思い出なんですが、大阪にいた頃にですね、その本当に開拓伝道で苦労していたと思います。僕らがお腹空いたって時にですね、父が、じゃあちょっと美味しいものを作るから、粉を混ぜ始めたんですね。何作るのかなと思ってたんですが、何作ってんのお父さん。これはすごい美味しいものを作ってるんだ。すごい美味しいものを作ってる。あんまり美味しくて美味しくて、ほっぺたが落ちちゃうぞ。私はですね、4歳くらいだと思うんですけれども、その言葉を聞いてですね、本当にほっぺたが落ちる場面を思い浮かべました。もう怖かったですね。怖いの怖くないのって、もう本当にこれを食べたらほっぺたが落ちちゃうんだ。うちの父のほっぺたが落ちる場面とか、自分のほっぺたが落ちる場面を想像しました。そしてですね、いやもう僕はいい。でお父さんやめてそんなことすんの。これを食べたら ほっぺたが落ちる、そんなもの、いや美味しくてほっぺたが落ちるんだよって言われてもですね、私はもうダメでした。食べれなかったです。弟とか兄は、全然大丈夫だったみたいで、弟と兄と父でですね、それを美味しそうに食べて、私は柱の陰に隠れて、この柱の陰からですね、あ、ほっぺたが落ちるぞ、兄や弟や父のほっぺたが落ちるぞ、それをですね、もう本当に、もうドキドキしながら見ていた、そんな記憶があります。今日の聖書箇所は、金銀は私にはないが、ありますけれども、まさにそうだったんだろうと思います。金銀は私がない。そんな、やっぱりそうだったんだろうなっていうふうに思います。でも、本当に、この、ありがたいなというふうに思わされます。金銀はなかった、そんな、父であったけれども、本当に私にあるものをあげようと、まさにそのことをしてくれたんだなということを、この聖書の箇所を読みながらですね、また父の日であることを思いながら思わされていました。私たちはどうだろうかと思います。私たちは、このペテロと同じように言うことができるだろうか。金銀は私にはないが、私にあるものをあげようと果たして言うことができるだろうか。私たちは次の世代に何を残すことができるだろうか。金銀ではなくて、私たちは本当に胸を張って感謝をと喜びを持って、金銀は私にはないけれども、私にあるものをあなた方次の世代に渡してあげよう、残していこう、そういうものを持っているだろうか。そのように言うことができるだろうか。そのことを本当に思わされるのであります。ペテロが言った言葉、それは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。本当にイエス様の皆の力が、この人を作り変えたのであります。 ですから今日は二つのポイントでお話をしたいと思っていますが、第一がイエス様の御名の力、そこのイエス様の御名の力に注目したいと思うのであります。そしてその後に二番目のポイントとして、私にあるものをあげよう、私はそれが言えるだろうか、そのことを改めて問うてみたいと思います。まず第一にイエス様の御名の力ということであります。この男の人、は、先ほども子供たちにお話しした通りでありますが、美しの門という神殿の門の前に置かれていた人であります。聖書は本当に悲しい言葉でありますが、置かれていたとここで語っています。本当に運ばれてきて、置かれていたのであります。まあ、抱えられてきたというふうに訳していますが、本当に運ばれて、そしてそこに置かれていました。おそらくですね、他のところに置くよりも、他のところにこの人を置いておくよりも、礼拝をする宮に置いといた方が、人がたくさん来るという面もあったでしょうし、また、礼拝に来る人ですから、そういう思いをちょっと持ってるんじゃないか。なんか人を助けようという思いを持ってるんじゃないか、そういう期待もあったと思います。彼は毎日毎日、聖書はね、ここに毎日って本当書いてありますね。毎日、彼は美しの門に運ばれてきて、そしてそこで恵んでもらうために、人々に施しを乞うために、そこに置かれていたのであります。ペテロとヨハネが通りかかって、私たちを見なさいと言われた時に、彼は何かもらえると期待しました。何かもらえるんじゃないかって一生懸命じーっとこの、ペテロとヨハネのことを見ていました。彼はもらえることを当たり前と思い、本当に今日はどれだけもらえるだろうかってことを期待して生きていく生き方を強いられた人でありました。そして彼はおそらくですね、それが当たり前になっていたでしょうし、彼の人生ずっとこれからもそのような生き方をしていくんだと思っていたことでありましょう。その彼がイエス様の御名によって癒されて踊り上がって立ち、歩き出して歩き回ったり踊ったり、神を賛美するものに変えられていきました。それまでは宮の門に置かれて、宮の外側に置かれていた人でありましたけど、彼は宮の中に入っていって神様を礼拝するものに作り変えられたのであります。イエス様の御名にはその力があります。イエス様の御名には、本当にここに置かれて、ここに座りっぱなしで、ここに誰か私に恵んでくれないかなと思ってひたひた人を作り変えて、本当に喜びにあふれて踊り上がって、そしてその中に入っていく、神様を礼拝するために宮の中に入っていく、そういう人に作り変える力があるというのであります。何かいいことないかな、誰かが私に何か与えてくれないかな、何か提供してくれないかな、もらうことばっかり期待しているようなものを、本当に自分の内側に泉が湧き上がるものに作り変える。イエス様おっしゃいました。この水を飲むものはまた乾く。飲んでも飲んでもまた乾く。でも私が与える水はその人で中で泉が湧くんだよって。その人の中で乾かないばかりか、その人の中で泉が湧くんだよって。ここで金銀私にはないってペテロは言いました。もしも金銀を与えていたら、彼らが金銀を持っていて、金銀を与えていたら、彼は、また、ペテロとヨハネが去っていった後も、また、他の誰かが、恵んでくれるのを期待しなければならない、そういう生き方を続けていかなければならなかったでありましょう。でも、金銀は私にはない。でも、イエス様の御名がある。イエス様の力がある。そう言って、この、彼を立たせた、そのペテロによって、彼は自分の内側に 泉を持つ者に変えられていったわけであります。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちを一時的に満たしてくれるものはいろいろあると思います。本当に私たちを興奮させてくれるものはいろいろあると思います。お金もそうかもしれない、楽しいこともそうかもしれない、スポーツもそうかもしれない。本当に興奮の続く何週間かを皆さん過ごされるかもしれませんけれども、それもだけどやがて乾いていってしまう。また次の来ないかな、また次の楽しいことないかな。私たちはそれを繰り返して生きていくのが当たり前だと思っているかもしれない。でもイエス様の皆は違うものを私たちに与える。それはあなたの内側に力が湧き、あなたの内側に泉が湧いて、その泉が周りの人々に流れていく。受けるより与える方が幸いである。そういう生き方に私たちは作り変えられていくんだ。これがイエス様の御名の力であります。本当にぜひこのイエス様の御名の力を私たちもいただきたい。本当に聖霊様に満たしていただきたい。聖霊様が私たちのうちにあふれて、イエス様の御名によって私たちもそのような歩みをさせていただきたい。そして私にあるものをあげようと私たちも言うことができるものとさせていただきたいと思いますね。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。私にあるものをあげよう。私たちはそれを言うことができるでしょうか。私たちのうちにあるものは何でしょうか。私にはこれがあると言えるものは私たちにはあるでしょうか。金銀を持つようになりました。教会は本当に、このペテロとヨハネは本当に文字通り金銀がありませんでした。でも今、今日、教会は金銀を持つようになりました。ある程度の力を持つようになりました。でも私たちはこのペテロと同じように、しかし私にあるものをあげようということができるでしょうか。いや、先週の日曜日、週報のコラムにも書きました、書かせていただきましたけど、先週の日曜日、フレンドシップインターナショナル、本当に小さな集まりの で礼拝を守りました。その教会、本当に、たくさん言おうと思えばですね、ここをこうしたらいいんじゃないかな、ここをこうしたらいいんじゃないかな、言おうと思えばたくさん言うことができるかもしれない。例えば、住所は分かってるんですが、住所についてもどこに入っていいか分からない、ここでやってますよっていうふうにしてくれればいいのになってちょっと思ったりですね、しました。私もその住所のあたりをぐるぐる回ってどこ入ったらいいのかなって思いました。教会らしい建物では、違う教会の礼拝を守っていました。その教会の裏にあった元牧師館を改造したところで日本語礼拝をやっていました。そこには日本語礼拝やってますとか、そういう看板も何もありませんでした。英語 その牧師先生は、日本語教会での集まりでありながらですね、この先生はですね、英語、日本語ほとんどわからず、英語で礼拝、だけど日本語の人たちがその先生をサポートしてやってるんですね。それはまたすごいなと思いましたけど、そして、教会のこのね、いろいろ法律的に言ったらまたいろいろ言われちゃうだろうなと思いながら、その地下に入っていって、地下で礼拝を守ってる。そして、手法もなければですね、オルガもありません。ピアノもありません。まあ、ギターくらいあるのかなと思ったらギターもなくてですね、この、コンピューターで YouTube かなんかの音楽をですね、伴奏にして、それに、 それに合わせてみんなで歌う。そういう本当に素朴な礼拝を守っていました。いや、本当にこれこうしたらいいんじゃないかな、これをこうしたらいいんじゃないかなというふうに思うところは、いろいろ、言い出したらキリがないなと思います。でも本当にないものを数えたら本当にたくさんある。でも、本当にこの先生は、またこの教会の人たちは神様を愛してるなって、イエス様を愛してるなって思いました。その礼拝は、本当に聖霊様が豊かに働いてくださってるなって、皆さんもお祈りを支えてくださって本当に感謝していますが、聖霊様が本当に働いていらっしゃるなという礼拝を守らせていただきました。私たち今、本当にこれもない、これもない。でも、私にはこれがあります。そういうものがあるでしょうか。私たちは胸を張って、私も金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげようということができるでしょうか。できるんです。いや、本当に言うことができるんです。いや、私はこんな、歩けない人を歩けるようにする、この癒しの賜物が与えられたらいいんだけど、そこは私に与えられてないと思う。そういうこともあるかもしれません。でも、そういうことじゃないと思う。私たちは、このペテロと同じように、私にあるものをあげようということができる。それはどうなんだろうか。それはですね、どこを注目していただきたいかと言うとですね、この12節の言葉であります。ペテロはこれを見て人々に向かっていった。イスラエルの人たちよ、なぜこのことを不思議に思うのか。また、私たちが自分の力や信心であの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめているのか。これ自分の力や信心でってこと。そうじゃないよって言うんです。自分の力や信心で、自分の力じゃないってそれはいい。でも、それだけじゃなくて、自分の力や信心でって書いて。信心でいいじゃないですか、信心。自分の力じゃない、信心だ。いいじゃないですか。だけど、その信心でもないって言うんです。で、後を見ていくと、16節にこう書いてありますね。そしてイエスの名が、それを信じる信仰のゆえに、あなた方の今見て知っているこの人を強くしたのであり、イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前でこの通り完全に癒したのである。イエスによる信仰が。イエスによる信仰が。で、この12節の方で信心で、またある訳では信仰深さ。ね、で、信仰深さや信心ではないんだよというふうに言ってます。でもそれとともに16節でイエスによる信仰が癒したんだよ。信心じゃなくて信仰だよ。信仰深さじゃなくて信仰だよ。どうしてこの人が癒されたんですか。信心ですか。いや、信心じゃありません。信仰深さですか。いや、信仰深さじゃありません。信仰です。何が違うんでしょうか。で、これは、信心、これは原文では全く違う言葉なんですが、信心というのは、信仰心です。自分のね、審査、私たちの心の状態、そこに焦点が当たっています。イワシの頭を信心があると言いますけれども、信仰心。いや、本当にそれを大切に思う気持ちが大切なんだよ。その場合に大切なのは自分の気持ちですね。自分の信仰の姿勢ですね。自分自身の態度ですね。信心というのは自分の態度に協調点があります。でも、信仰は、ある英語の訳ではトラストと訳されていますが、イワシの頭じゃダメなんです。頼るべき方を頼らないとダメなんです。その頼る方が大切なんです。その信じる方が、崇める方が大切なんです。
私たちが祈る方が大切なんです。イエス様の力です。イエス様の力が私のうちに、本当に信頼する者の上に、私たちのうちに溢れるのであります。私たちは自分の中には信仰心が、いやもっと熱心だったらいいのにとか、この信仰心の問題だと思うかもしれない、熱心さの問題だと思うかもしれない、こういう態度の問題だと思うかもしれない。でも大切なのは、私たちではなくて、私たちがどんだけ立派になった、どんだけ真面目にやってるとか、そういうことではなくて、イエス様ご自身を信頼することが大切であります。イエス様ご自身の力であります。皆さん、私たちはそれを言うことができるでしょうか。できます。金に私にはない、でも私にはイエス様がいる。金に私にはない、でも私にはイエス様という方がいらっしゃって、イエス様が本当に私のうちに働いて、私に喜びを与え、私に力を与え、私に生きるこのパワー、生きるこの生きたいという思いを与え、生きる喜びを与え、生きる力を与えてくださる。そして私たちのうちに泉となって湧き上がる、私たちのうちに命を与えてくださるお方であります。そのお方の力を信頼していくことであります。イエス様が注目されることです。イエス様が褒められることです。私の力がすごいんじゃなくて、このいやペテロさんすごいなじゃなくて、本当にイエス様すごいな、神様すごいな。ペテロはそれを求めたのであります。私ではないよ、イエス様だよ。私の信仰の態度じゃないよ、イエス様だよ。私の信仰心じゃない、イエス様だよ。私たちはこのイエス様を持っているのであります。だからだったら本当に胸を張って言おうじゃありませんか。私にあるものをあげようって、私にあるものをあげよう言わせていただこうじゃありませんか。あなたにもこのイエス様をあげよう、イエス様を伝えよう、イエス様を知ってもらおう、お伝えしようじゃありませんか。私は君は本当に何か誇りにするものはないかもしれない。ペテロももともとは誇りにするものがあったんですよ。自分にはこれがあるって熱心さがあったんです。情熱があったんです。他のみんながあなたを捨てても、私はあなたを捨てませんってイエス様に言った人です。熱心さが他の人には負けませんよ。そういうものを持ってました。でもそれが砕かれたときに、ああ自分なら大丈夫だと思っていたのに、それが砕かれたときに、彼は本当にイエス様だって分かった。イエス様の力だって分かった。私たちも本当にそのイエス様の力をいただいて、証しするものとならせていただこうじゃありませんか。そして私たちがそれをいただいて、それをいや別に次の世代だけじゃなくてもいいか、周りの同じ世代の、いや上の世代の方々にもそうでしょう。でも本当にそのイエス様のことを受け継いで、周りの人々に受け渡していく、そのような働きをさせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの主であってくださり、神様であってくださり、本当に私たちを支えてくださる方であり、私たちの内側にあふれてくださる方であるから、本当にそのゆえに感謝いたします。神様、私たちの内にあるものではなくて、あなたご自身が私たちの力の源です。本当にどうか私たちの内にあふれ、私たちも本当にこのペテロとヨハネと同じように、金銀私にはない、しかし私にあるものをあげようと、私にあるものをあげようと伝えていくことはできますように、伝えていくものとならせていただきますようにお願いを申し上げます。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。